まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第747回、マギです。
2024年9月29日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めて耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
肉の日、
肉の日だけどさ、うちの近くにあったよく行く肉屋さん潰れたね。
な、俺の心読めてた。その話しようと思ってる。
あ、そう。
焼肉ライブね。
そう。まあ結構流行ってたのに、なんで潰れちゃったの。
ねえ、なんだ。
もともとどこだったっけ、あの。
あれもともと後楽園。
後楽園の資本？
後楽園が、何だっけな、マスターライセン、マスターフランチャイズ計画、何だっけ、なんとか、グランドフラン、なんか、その、後楽園が、でっかく、でっかくっていうか、こう、複数店舗でフランチャイズ契約して、焼肉ライブと。で、後楽園の不採算店舗を、どんどん焼肉ライブにこう、変えていくっていう、なんか契約なんかしてたから、それで、あそこ。
ほんで、今は何になった？
いや、今、あれ、まだ空いてる。
また後楽園戻ってくるんだな、今。
ああ。
吹き返してるから。
かな、ひょっとしたら。まだ、作る、あれか。
うん。
後楽園変えて。
後楽園、盛り上がってんじゃん。
盛り上がってるもんね。そっか、
増えてるもん
ね。そういうのもあるかもしんないよね。
ね。
焼肉がよかったね。一人ロースターっていうの、
うん、
一人でも食べれるね、焼肉ライブ
ね。
まああれ、焼肉ライブってさ、あの、街中に結構あるじゃん、いっぱい。繁華街とか。
ああ、あるね。
うん、商店街とか。
ないとこ。
そうそうそう。だから、一人用だから、あれじゃん、その辺で行くんじゃないですか。俺らもまあね、どっか行ったらまだ行きたいですけど、まあ、亡くなったのは残念なんですけど、742回？
いつは？
あ、747回。
747回
、747、化粧品？
それ何人なの？
あ、そっか、
727。
新幹線に乗るとね。
どの新幹線か言わないと。全部じゃないでしょ。東北新幹線見えなかったよね。
東北がないのかな。
ないよ、だってあれ大阪だもん。
そっか、東海道新幹線だけか。
そうじゃない、山陽新幹線。
でも
山陽新幹線ってないの。
いや、だから広島とか岡山でしょ、それ山陽新幹線。
山陽新幹線
はさ、トンネル多すぎてさ、頑張って当てる場所ないんじゃないの。ほんとトンネル多いね。いや、そうかって納得されてもよくわかんないけど、
めちゃめちゃ多い。誰かが、あれ誰だっけな、あれ芸能人で誰かが一回、あれだ、博多大吉さんだ。大吉さんが一回、九州までかな。
まあ、あの人、
車で行ってみたくて行った時に、あの、どんだけトンネル多いんだって言ってた。うちの前。
どんだけトンネル多いんだ。ああ、そのあれね。
高速ね。そう。
ああ、まあ、山陽高速、何で高速道路って、マギさんの家の方。高速道路、なんだっけ、
高速道路、
地元やろ。
地元って言っても私。
ずっと使ってたやろ。
あんまり使って
た。住んでた家、インターから。
山陽道じゃん。
サービスエリアから近い。あ、山陽道か。山陽道か。そうだそうそうそう。まあ多いよね。あっちは山だらけだもんね。
だからめっちゃ眠くなるんだって。
あ、そうなんだ。
行きは一日で行ったけど、帰りはもうすごい途中で寝るばっかりしてた。
あ、そうなんだ。俺、昔ね、あの、なんかね、
うちらも来月大阪行って帰ります。
ああ、そうですね。昔ね、あれなの。どっかの、地方のどっかで演歌歌手が、営業じゃなくてキャンペーンで行った時に、広島空港で降りて、そっからレンタカー借りて、
広島空港からさ、広島駅まで遠いよね。
でレンタカー借りて、その現地まで行って、でこうコンサートとかこう、イベントやるっていうのに、広島空港の、なんか
ロビー、その時誰についてた、
だから演歌歌手、
ああ、ニューシ
ックゾーです。いや、じゃなくて、もうちょい無名な方でしたけど、
そう
森若さと子っていう。
知らない。
知らないよね、知らない。で、 広島空港のなんかこう待合場みたいなところに化粧品セットを忘れて、
へー、
その人が、そう、そう行っちゃって、
うん、
で、もう現地着いて忘れたって言って、うん、忘れたっつってもうさ、行く人間、俺しか取りに行く人間いねえからさ、
うん、
俺そのレンタカーでさ、またその場所から広島空港までぶっ飛ばして、その時140キロぐらい出したね。なんか、なんだセドリックがなんか借りたんだっけな。
買った方がいいんじゃない化粧品。
いや、まあ、いや、まあ、あれじゃん、仕事道具だからさ。
うん、
もうだって、ね、始まる、公演始まるまでに帰ってこなかったからさ、僕行ってきますよ、つって。今だったらね、そんなのさ、全然違う会社のさ、人間だしさ、
うん、
そんなんできないですよって断るけど、その頃はさ、まだ若かったからさ、うん、やばじゃあ僕行ってきますよ、つって。
しかも自分が違反で捕まったら。
本当だよ、飛ばしたな。山陽道飛ばしたな。
もうそれあれじゃん、免停じゃん。
いや、もう、もう、もし捕まったら
ね、
メーターもブイブイ、もう左、右車線にさ、走って、もう前に車行ったパッシングしまくりだよね。
怖
っ。今だったら、すごい嫌なやつだよ、ね。
怖っ、ね。捕まるし、いろんな意味で。
ね、二十歳そこそこの若い頃の思い出でございますけどね。あ、そっか、化粧品ね。セブンツーセブン、化粧品、うん。新幹線のね。あれ、なんか新幹線の、車窓から見える
あの
広告を特化してるんだよね。で、ちゃんと新幹線の車窓から時速あれなんて200キロとかで飛ばしてる中さ、見てこう認識できないんだめじゃん。だから看板のサイズとかもすごいこう計算されてんだけど、
うん、
あれでもさ、新幹線の窓からセブンツーセブンの看板見たらさ、
意味あんのかな。
やばいじゃん、こうサブリミナル、サブリミナル
効果。でもずっとその数字は覚えてるけど、結局私何やか、つい最近まで知らなかった。
それは、なんか何やか知らんけど、セブンツーセブンっていうマークはわかるじゃん。
わかるけど。
脳裏にあるじゃん。
あ、わかるけど。
それを、そのどっかで、そのセブンツーセブン化粧品を。
いや、見ないもん。見たことなかった
もん。いや、それがたまたま見たら、あ、
これだって小売店ないじゃん、あれ。通販だけじゃん。
通販と、あとあれでしょ、あの、街のエステ、昔あったじゃん。街に薬局が。
美容院。
ま、薬局と、なんていうの、美容
師。オーラみたいなやつ。
あ、そうそう、そういうやつです。金棒とか、資生堂、はいはい、なんとかショップとか。
それもなかったよ、
うちに。だからさ、マギさん近くはないけど、だって今、
大阪はあったの？
今住んでる家の近所あるじゃん、セブンツーセブンって。あそこの通りにセブンツーセブンの看板あるでしょ。
あるけど、見てんのかな。
いや、だからあそこのおばちゃんは、あそこの中の人は多分、あそこで、ちょっと皮膚、肌が気になるとかって言ったら、あ、じゃあどうぞって入れられて、なんかちょっとクラシックが流れてるような、ちょっと家の中ちょっと改装したようなとこ、綺麗なとこ連れて行かれて。
髪型もどうなるんだろうと思うけど。
あ、美容室だもんね、あ
そこ
ね。あ、そう、美容室だ。なんかいろいろ勧められるんじゃない？多分。そうそう。ね、セブンツーセブン。だすごいあれ、でもさ、あれ、近くに行ったらめちゃくちゃ看板でかいんだよね。セブンツーセブンの看板。
だって新幹線ではあの速さでもう、うん、絶対目に入るぐらいだから。
どれりゃ、ただ幅10メートル以上あったよ。
そんなにあるんだ。
でかい、セブンツーセブンの看板。
へ、ね、私の5倍ぐらい。
は？ 10 メートル。5倍？あなたね、ジャイアント馬場さん？
なんで？
だって2メートルってことでしょ？
10 メートルぐらいって言ったじゃん。
いや、ぐらいだけど、5倍。
5倍。5倍じゃないよ。
私の5倍ぐらいあるって言ったじゃん。
ほんと？
やば。今、10秒前に言ったこと忘れてんの。
6倍ぐらい。
俺に、あれ似てきた？あの脳みそとこう口が繋がってない感じが。6倍ぐらい。6倍でもでかいでしょ。
6倍。6、1が6、6、6、3、6、9、96。96。
6、1が6。うん、ああ、まあそっか。
9メートル。
え、6倍？そんな話、どうでもいいですよ、そんな話。あ、すいません、先週ですね、トラックの冷凍機の話した時に、
うんうん、
キングサーモンでマギさんが俺、違う、キングサーモンやって、
うん、
言ってたじゃん。
うん、
すいません、
それも。本当キングサーモンだった
なんでそこでやっぱりお前、鮭やねん。違うから。反対で、本当の名前はサーモンキングでした。申し訳ございません。
サーモンキング。
ここで訂正させていただきますけど、サーモンキング。
訂正と詫びと。
まあでもサーモンキングあるからね、日本とか、まあアメリカもそうだけど、日本の、
はい、
あの食卓で美味しい、
ね、キングサーモンも食べれる。
キングサーモンも食べれるけど、確かにキングサーモンも食べれるけど、美味しい食材とか冷食、日本
に。サーモンキングはキングサーモン持ってくる。
持ってます。まあ、それこそややこしいな。美味しい冷食ね、日本冷凍食品。
言ってみ？
何が？
サーモキングがキングサーモン持ってくるって。
サーモキングがキング サーモキングがキング
もうやめよ。あ、聞いててもつまらない。
あ、そっか。
私しか楽しくない。
あ、そっか。冷食とかもさ、ちゃんとこう届けられるっていうのは、ああいう冷凍ね、冷凍機が、車載用冷凍機がね、発達ちゃんとしてるからだし、で、それを機械をつけるだけじゃなくて、それを24時間365日故障したらすぐに駆けつける、あの全国ネットワークっていうのが日本はすごい。スーパーマン、本当スーパーマンだよね。あのワンボックスカーにね、もうぎっしりさ、いろんなものを詰め込んでさ、
かっこいいね、
うん、もう何がどこにあるか本人しか絶対わかんないような 機材やら部品全部詰め込んださ、ワンボックスカーがさ、電話したらすぐに駆けつけるんだよ、どこでも。
すごいね。
高速道路のサービスエリアであり、コンビニ駐車場どこだって駆けつけて、冷凍機そこその場で直すって、すごい。だって
やっぱさ、直せる人ってすごいよね。
まあね、そうだね、
免許。あとね、大工はすごいと思う。
まあそうだね。
あんな木からさ、家作れるじゃん。あ、新築をお引越しおめでとうございます。
ああ、そう、ああ、若ね。若、バカ、バカ。バカ言うの。息子ね。埼玉息子。
い
やー、すごいね。俺は
3、お嫁の、
俺は3、
アラジントースター&グリル&トースター買ってきましたよ。
あれさ、息子が欲しいって言ったんじゃないの？
いや、そうそう。
そうだよね。
あの、結局、うん、あの、奥さんは、うん、特にないけど、まあ、それも欲しかったって言うから、うん、じゃあそれにする。
うん、
私は彼女の欲しいものをあげたかったんだけど、うん、若の欲しいものどうでもよかったんだけど。
なんかさ、俺 LINE でさ、息子にさ、なんか、お前の欲しいもん送ったみたいよって言ったら、
あ、そうなんだ。
いつの間にか俺が欲しいもんになってるねって言って、とぼけてたよ。
あ、そうなの？
うん、
違うのかな？
わかんない、知らんけど。
あの女、
息子忘れてるかもしんない。あの子はできた子なんじゃない？
騙されたまた。
何言うとんの？騙されてないよ。
騙されない。
俺は30歳で家買ったけど、息子はなんと26歳で家が建つって、すごいね。
私二十歳。
すごい。上には上がいるね。二十歳で家持ったの。
二十歳。
つか、あのでかい家。
そう。
すごいよね。
無駄な家。
まあ下のね、地面師じゃないけど、地面は親の土地だけどね。
そう、きりに親の土地。
上物をね。
そう、上物。
すごい。いや、買ったね。でもローンすごい。
うん、
すごい。
すごいよね。
やばいね。
高いよね。毎月、うん、10万くらいだっけ？
10万以上だね。
10万以上なの？
10 万以上。
うーわ、よくそんな
もん踏んだね。だって買った値段も高いしね。
仕事も続くかどうか分から
ない。本当だよな、俺。眠ったけど。まあでもね、あの東部アーバンパーク、え、ちゃうわ。あと東部スカイツリーラインか。東部伊勢崎線で迷うわけで、今東部スカイツリーラインの、
うんうんうん、
え、あの駅からね、歩いて10分ぐらいだし、駅から近いしね。で、メーカーが一流メーカーだしさ、あの一流ハウスメーカー、あ、大手、あの住宅、住宅
力からさ、一流じゃないです
ね。出たハウスメーカー、住宅展示
場なんで、うちのパパが言います、誘惑なんだっけ、
プレハブ
ハウスに家なんか建てやがって
何年前だし、うちの親父がね、
いや結局プレハブじゃん、
プレハブあんなプレハブなんかいらんわ、
そうじゃん、プレハブ得意じゃん。
いや、だからプレハブって、プレハブって言い方おかしいじゃん、あれは軽量鉄骨住宅ね、
うん、
もう今あれだ、あの昔はさ、軽量鉄骨住宅ってさ、結構結露で中の、あの鉄骨が錆びるから、あのメンテも必要って言われて、今は錆びないよってね、なんかそういうもちゃんとしてるらしいよ。まあそれ買ってすごい。
まあでもさ、もうそれってさ、
定年まで
全部じゃん、
うん、
でも絶対10年で10年点検があるから、あ、まあ、その時にまた金がいるんだよ。
多分それはいろいろ金がかかってくるよね。
だから
だってそういうの最初に契約
して、ローンが減らないと思うよ。
サブミナルじゃあ、
違う、
サブスク的な感じで、住宅のメンテナンスもね。
ただあそこはそんなにないんじゃないの？
あ、そうなんだ。
自分がやんないって言ったら、あ、もうどうぞ、錆びてもどうでも、どう勝手になりますけど、みたいな感じになるんだ
ね。これでね、あの、奥さんの、
うん、
お姉ちゃんの旦那さんが、うん、あの内装業なんだってね。 だからあの内装とかそういういろんな設備関係はあの要はお兄さん、義理
のお兄さん、
義理のお兄さん、そうそうそう、うち、そうそうそうそうそうそうがそういうのやってるから、
まあ、赤の谷だ、
まあそうだけど、まあでもそういうメンテナンス関係はお兄ちゃんに頼んだりできるんでみたいなことは言ってたね。
でもそれ頼むとまた保証が、
保証
が
ないんですか、その保証ね、ないか保証外かは分かんないですけどね。いやーでもでもね、
すごいね、
やったね、
よく買ったね、
ね、すごいね。何年か前には首都高でオービスに捕まって免許取り消しになったりとか、
そうだよ、
いつもなかなか波乱万丈の人生で、あいつでもあれだね、立ち直りが早いね、
だからバカだから、
バカ言う、鈍感力ってことだよ、
バカだから
バカとハサミは使いようっていうじゃん
だから、うん、彼女がうまく使ってる、
ああまあそうそうだね、
うん、
すごい、
いいんだよ、男の人は幸せだったらいいんじゃない、
まあ、まあまあ最悪ね、まあ最悪ローン返せなくなったら家売っちゃえばいいし、
私も今それ言おうと
人生またね、いろいろやり直し聞いて
るっていうか、家あるしね、住む
とこね、あまあまあね、あるっちゃあるけどね、
さんのお父さんの家に見せたんすれば
よかった、まあ、ね、
一番安くさ、そう住むのにね、
すごいね、26歳で家、またいい家なんだよな、
そう、
ちょっと近々また見に行ってきますね、
これ入
ってきますんで、ね、
私は
ね、まあそんな話置いといて、はい、今週はグルメ特集、わーい、ちょっと喋りたいことがあるんで、先週ね、
う
ん、あの録音した後に、うん、あのひたちなかから帰り道に、
うんうん、
国道6号を登って、たらたらたらたら松尾まで帰ってこようかなと思ったけど、うん、それだとつまんないんで、ちょっと脇道それようと思って、
うん、
Google 先生で、Google 先生ってさ、ナビしたら道路の案内がさ、こっち側行くと何分、うん、こっち側から行くと何分とかって、そういう、いろんなルートをこう表示してくれるのね、
うん。
で、国道からちょっとそれたところのルートを表示してて、そこも、うん、到着は同時到着予定になってたから、
うん、
あ、じゃあ、まあ、同じような時間つく、あの、着くんだったら、ちょっと距離的には遠回りなんですけど、うん、同じ時間に着く、あ、まあ、国道が、あの、6号がね、途中混んでるから、
うん、
まあ、距離はあれだけど、
大体さ、知らない道を通りたがるよね。
まあまあ、そうだね。まあ、よっぽど時間かかんない限りね、ちょっと違う道、
うん、
俺、あの、行こうと思ったね、速度、あの、なんちゅうの、脇道それて、ザーって走ってたら、
うん、
茨城空港の方にね、ちょっとわーっとこう、大回り的な感じで走ってまして、茨城空港の、
わざと水戸線、
うん、茨城空港アクセス線っていう道とかを、うん、まあ、通り越してずっと走っていったら、
うん、
こう、だいたい11時35分ぐらいかな、11時35分ぐらいに、
うん、
なんか食堂が海鮮食堂みたいな看板が見えてきて、
うん、
その前に車がずらーっと並んでたのよ、
うん、
あれと思って、
うん、
でマギさんもいつものごとくバカすか寝ててグースか寝てて
気持ちよく、
そうで俺あれこの前12時もなってないのに車こんな止まってると思って、
うんうん、
一回通り過ぎたけど、うん、まあ寝てるマギさんをね、まあ、ちょっと起こすしかないなって、うん、マギさんつって、うん、ちょっと今あの通り過ぎた店、あの Google でちょっと見てみてってみんな見てもらったら、なんかおいい感じだよみたいな感じで、うん、ね、口コミも良かったから、
そうそう、
でその日あの後楽園でねラーメン食べよう、うん、昼ご飯ラーメン食べようと思って後楽園向かってたんですけど、
はい、
昼飯ここに帰る、
うん、
帰っていいって言ったら、ああいいよいいよって言うから、でもう速攻次のセルフのガソリンスタンドで U ターンして、
は
い、
うん、
でたどり着いたお店が、
はい、
なんていうところ、
海鮮食事どころ石崎読み魂、
石崎ひゅうい、
誰
あ知らんか、石崎ひゅう
い、いや名前は知ってるけど、
いい歌を歌うね、え石崎ひゅうい、はベトナムだったっけな、
日本人じゃないんだ、
日本人じゃない、かっこいいよね、でもね、あ違うわ、石崎ひゅうい違うわ、あれは違うわ、間違う、ベトナム人じゃない、日本人じゃないか、分かんない分かんない、あれじゃあの須田まさきさんとかにあの曲提供してる
これ、ね、
まあそれはいいんですけど、石崎、
はいはい、石崎
おみたま、おみたま市、
おみたま市、
おみたま市、ね、おみたま、あの茨城のおみたまとか アミとかって、まあ、アミアウトレットできたりとか、茨城空港がね、あるとかで、今どんどん人口が増えてるところですけど。
オミタンネットにも載ってるよ、この石崎。
それオミタンネットはあれだ、オミタマの観光地とか、泊まるとこ、そうそう、観光地やってるやつ。そこがね、よかったね。
よかった。
そんな
に持たなかったよ。
1000円ぐらいか。
うん、
1000円で、例えば、お作りと、うん、お作り盛りとか、うん、なんだっけ、スタミナ炒めとか、
ホルモンセットとか、
ホルモン焼きとか。
とかね、セットメニューで、うん、その、2品選んで1000円とか、
そうだね、1皿。
3品で1500円。4品選んで2000円。うん、そのセットメニューの中に刺身盛り合わせとか、うん、アジフライとか、うん、鶏の唐揚げ、お刺身って盛りかフライとか、うん、なんかいろいろ煮魚とかさ。
ね、いろんなメニューから2個選んで、2個選ん、まあ大体普通2個だよね。
2個の人が多かったような気がする。2
品選んで、
あと。単品もあるよ。
うん、ご飯に味噌汁ついて、ちゃんと普通に定食みたいな感じになってるのが1000円。
うんうんうん、
それがね。で、もともとそこ。
今、口コミ見てたらさ、うん、見た写真やなと思ったから、私は
あなたが、あなたが。それが、そこの、石崎、
うん、
食事屋さん、お食事屋、うん、石崎ってもともとスーパーを経営されてて、まあ、そこの、そのオーナーだった人が、うん、まあ、食堂やって、なので、うん、食材とかって、うん、あとはその、魚の、うん、魚の魚介類は、うん、全部、なんと境港湖。境港市場ね、境港の方の市場から取り寄せられるルートがまだ持ってる、
うん、
だからいいものが安く入る。で、なんとかやっぱりね、地元の人に喜んでもらおうっていうことで、今までのね感謝も込め、うん、まあスーパー閉めちゃったけど感謝を込めて喜んでもらおうっていうことで初めて店なんで、
うん、
だから店の土地も多分人のってか持ってる土地だから、要は土地代もいらないし、うん、建物もね多分もともとあったなんかビルの居抜きみたいな感じなんで、うん、多分そんなかかってないから、
うん、
本当にね、これで1000円でいいのっていうぐらいの、
うん、
美味しかったね、石崎。茨城空港からも車で15分ぐらいなんで、
うん、
まあね、なかなか、ね、行く人少ないと思うけど、空港行く途中とか帰り道とか、
ね、
昼も夜も同じメニューが、ランチメニューっぽいのが夜も食べれるって。夜はね、居酒屋みたいになるんで、
うん、お酒も
あるんで、なんですけど。
美味しい、とにかく美味し
い。いいとこ見つけたね。
味噌汁もあら汁だって。
そう。もう、寄らずにはいられない店。ね、
そう、前を通ったら絶対寄りたくなる。
そうだよね、うん、よかったね。
あんだけいっぱい人入ってんのにそんなに待たないしさ、
すごい入んだよね、スピードは。
車もそう、だいたい置けれるし、う
ん、車なんだって前すんげえ広いさ、だ広い、なんか裏が工場、うん、なんか倉庫みたいになってて、だそこの倉庫の前がさ、
空き地全部置けれる
ね、止め放題で、車のさ、車線の区画っていうの
ないもん、ね、
全然ないから、みんな無法地帯的にみんな勝手に止めているような感じで、うん、すごいとこだったね。スピード速いし、で、ね、靴脱いで、
全然
小上がりで、
そう、中港でさ、お魚買うよりさ、
本当だよね、
あそこで食べた方がお調理されてるし、
だよね、
楽だし、
いいよね、
新鮮だし、
美味しかった、刺身も美味しかったし、
最高です。お腹
いっぱい、ホルモンも美味しかったし、うん、マギさん、アジフライ、
アジフライ、
アジフライの味うまかったね、
美味しかったね、うん、あとちょっと多分古くなった煮魚ですね。
あ、そっかそっか、
煮魚食べたけど美味しかった。
古くなったのかな、あれ
わかんないけど、
ね、
うん、
ね、まあそんな感じで、ね、先週はいいとこ見つけれたって言って、
ね、たまたまの出会いで、
そうで、今週はね、2人とも3連休だったんですよね、
うん、
で、
3連休は自分取ったんじゃん、
まあ取ったけど、なんか9月の23日か、振り返、秋分の日の振り返り休日、
はいはい、
月曜日だったんで、その日は、はい、俺も夜仕事休みで。で、ビジネスホテルって、祝日って安いのよ。祝日は、今ね、祭日、祝日か。
祝
日は、まあ、要は、祝日の日に仕事する人いないから、その夜に泊まる人少ないからっていうので、大体ビジネスホテルって祝日安いんですよ。
うん、
で、俺パッと見たら、最初もともとはね、24日の夜に、
うん、
茨城県の、うん、コンフォートイン、アミ、
うん、
に、宿泊宿を取ってたんですけど、うん、前の日パッと見たら、コンフォートイン佐野富士岡の、
はい、
コンフォートインが一泊、 なんと5,600円、それにさらに2000のクーポン券使えたんで、うん、1泊3600円、3600円で泊まれたらさ、もうさ、だって風呂1回入って200円でしょ、うん、2人でさ風呂6回ぐらい入るから、それで1200円じゃん。で電気代さ1時間にさ電気代1時間にさ50円ね払ったとしても、20時間いたらさ1000円じゃん。もうそれ電気代とさ、うん、お風呂代だけで2,500-600円、うん、それで1人さ500円ぐらいで、もうねカラオケ行くよりも安いというかね。
そうなんですよね、うん、
ネッカフェ行くよりも全然安い、コーヒー無料だしね、
なんか家でね、
うん、そう、
うだうだしてる、
してるよりね、
泊まった方が
安い、いいよね。だからまあね、前乗り的な感じで佐野に一泊してきたんですけど、うんうんうん、昨日と、まあ、23日の夜か、
はい、
で佐野ね、前回行った時に、うん、まあ、これマギラジで喋らせてたんですけど、
うん、
佐野のアウトレットある、はい、佐野新都市エリアっていうのかな、
う
に、まあ東北道の佐野インターから降りてすぐなんですけど、うん、佐野アウトレットのあるところの近くに、
うん、
コンフォートイン佐野富士岡があるんですけど、
はい、
佐野か、コンフォートイン佐野かな、佐野富士岡か、
佐野
富士岡か、うん、そうで、そこに行く前に、ちょっと昼飯でどこで食べようっていうこと で、
うん、
でその近くに調べてたら吉ヶ丘っていう、うん、まあ、そこも和食亭みたいな屋さんみたいなのがあって、でたまたまね、まあ口コミ見たら、まあポイント高いし、で値段見たら、おいいねいいねって感じのメニューで、入ってみようって入ったら、まさに吉ヶ丘もまたね、
そうな
の、ね、よかったね、
よかったね。
だからね、特別、特別
ランチだったか
な、特別ランチっていうのが1000円で、
あ、そうそう、特別ランチ1000円で
1100円か、
あ、これあれとこ
税込み1100円だね、今1100円、
そう、すき焼きと天ぷらと刺身がついてく
る、もうな、ちょっとしたあの民宿の晩ご飯、
うん、そうそうそうそう
っていう感じの ねやつで、刺身はあるよ、すき焼きはあの下にさ固形コンロで、
うんうん、
ね、ちゃんとこう自分で煮立てるやつだって、卵ついてるし、あと刺身ついてる、あとな、うん、それは何だっけ、
天ぷら、
天ぷらか、天ぷらもついてるし、
うん、まあ、ご飯
も
ついてるし、サラダ
ついて、あと
デザート
に牛乳プリンみたいなのもついてるし、
そうそうそう
そう、すごいよねこれね、
すごい
の、でまあ他のメニューももう全然いい感じでね、
美味しいよ、
美味しかったね。で前回もまあいろいろ食べてよかったねっつって、だから 今回もね佐野行くんでっつって、吉ヶ丘ね、
うん、
23日の日、ランチ終了が2時なんですよね。で前回聞いたら、まあ、2時前に入ってもらえると食事時間30分ぐらいですけども行けますよって言われてたんで、うんうんうん、俺仕事だからまあちょっと急いでやって、
うん、
会社11時ぐらいにね、午前11時ぐらいに終わって、で11時半に出たら、
うん、
佐野まで2時間で着くから、
うん、
11時半に絶対出るべっつって、で急いで帰ってきて、急いで準備して、
はい、
でまあ11時35分ぐらいになったんですけど家出て、でもさ23日
祝日
だから道混んでんだよね、うん、一般道が普通にダラダラと、
まあ、やばいとか言いながら、
そう、でもダラダラ、まあでもね、まあなんとかこう、
ギリギリ間に合いそう、
抜け道やらいろいろ使ってバーッと走っていったら13時、うん、13時45分に着いたんですよ、
うん、
あ、これは余裕で間に合った
と思ったけど、ね、のれんさ降りてない
あれ営業中の看板横に倒れてない、
倒れてるよ、風倒れたとか、
ね、風吹いてたから ね、
でも車はあったから休みではなかったっぽいんだよね、
うん、うん、そうだね、
うん、でちょっと聞いてきてって言われて入って、うん、まだ大丈夫ですかって言ったら、今日もご飯がなくてって言って、ご飯ぐらい炊いといてよ
ねえ、ご飯がないので営業終了っていう感じで、ね、
そんなことある、ラーメン屋のスープがなくなりました的なね、
そうだね、だから残念ながらね、ーあーで、そこ水曜日休みなんですよね。で、俺ら一旦日曜日、あ、月曜日の祝日で、
うん、
で、普段は火曜日に俺ら泊まって水曜日行くから、
うん、もう無理なん
だね、翌日は定休日やと思ってた、あ、もうじゃあ明日定休日やんと思ってた、あれ、ちょっと待てよ、
う
ん。明日火曜日じゃん。あ、火曜日行けるっつうので、
明
日行けるわってことで、
まあ、ホテルから近いからね。
そうそうそうそう、明日行けるわってことで、まあ諦めて、
はい、
ホテルコンフォートイン入って、
うんうんうん、
コンフォートインチェックインしてから、
はい、
近所のサンアウトレットの横のかっぱ寿司で寿司食ったりとかしながら、うん、まあ、その夜は過ごしてっていう感じでね、うん、ね、まあ終わったね、翌日ですよ、翌日
やっと
やっ
と。でもさ、11時ちょい過ぎに行ったけど、もう人がどんどん来てたよ。
満足が来てたね。
平日なのにね。
ね、そうだね。
すごい。
あと、じゃあそこ、国産のうなぎ？
うんうんうん。
まあ、中ぐらいの大きさが2匹ついて、うなぎ丼？
そう。
2980円だけど、あれ見たけどさ、普通にさ、スーパーでさ、うなぎだけ買ってもあれ30ぐらいするようなうなぎだったね。
そうだよ。
それはね、店で食べれてさ、あれも良かったな。でうちのおかんがうなぎ大好きなんでね、マギさんが連れてきたな連れてきたなとか言いながら、まあ、食べてますね、
うん、
吉ヶ丘
いいよ。
まあ、ちょっとまたね、新しい
空港、空港からと、
いや空港は違う、それはそれは網じゃあそれはあれだ、さっきの石崎ね、そうそう。ね、で、サンドアウトレットからも近いから、
うんうん、
まあ、サンドアウトレット行く前に、腹ごしらえしていくなり、
その方がいいね。
そう。
アウトレットなんかそんな高くてもそんな
に。サンドアウトレットの中のフードコート、
ク
ソ、ね、終わってるわ、そこ。もうちょい、レストランちゃんとしないとダメだ。あ、まあまあ、いろいろあるに入ってるけどね。俺ら的にはもう全然魅力ないとこなんで、そう。
ランチ天丼美味しかったな。
美味しかった。天丼、マギさん天丼食べたよね。エビ2匹もプリプリで。
あ、そうそう。入ってたし、レンコンも。
美味しかったね。
魚もいっぱい入ってた。
ね、よかった。ほんで、佐野でね、まあ、くつろいで一泊して、
うん、
で、まあ、ランチ、そうです、ランチ食べて、
うん、
で、今度、佐野から、
うん、
茨城の、うん、栃木県佐野から、
うん、
次、茨城県のアミンにね、うん、コンフォートインアミンまで、
来る、うん、
コンフォートからコンフォート、コンフォート祭りで、うん、渡って、走ってね、ずーっと行って、で、なんか佐野からね、コンフォートアミンまで、Google マップで行くと、結構、裏道っていうの、うん、地元のしか人しか通んないような道とかさ、
うん、
ずーっと通ってよかったね、景色ね。
よかった、気持ちよかった。
ね、途中にさ、ぶどう農園、でっかいぶどう農園がね、あって、ぶどう直売してたり。
またさ、もう窓開けて、走れるぐらいの温度だったじゃん。
ちょうど涼しかったよね、気温もね。
秋
よかったね。
ね。
あとさ、途中にさ、マギさんが、あー、ここすげえゴロンと寝転びたいわーって言ったから、パッと見たら、
うん、
きれいに芝生がね、
ぶ
わーって。
普通なんか稲、
うん、
が植えてるようなところが全部芝生なの。
ね、すごい。一面芝生になってて。
すごいじゃん。
あかんあかん、マギさん、これ、売るための芝生。売るための芝生を
植えてみよう。
そう。ホームセンターでね、
うん、
長方形、正方形に切ってさ、
うん、
1ダース3キュッパとか売ってるじゃん、芝生。
うんうん、
あれがね、売ってるとこ。
うんね、
あれね、関西の方だとね、東尋坊、福井の東尋坊の近くは。
見上げするところ？
え？
身投げするところ、
まあ身投げするってそこで身投げするっていう言ったってかわいそうじゃん。まあまあめちゃくちゃ断崖絶壁の景色のいいところ。
そう自殺の
名所。まあまあまあそうそう名所だけどね、うん、そうそうそう。東尋坊の、
うん、
周りが芝生の一大産地なんだよね、うん
う
ん、芝生で大成功した芝生なりきの人が大邸宅っていうか、なんか記念館かなんか、美術館かなんかやってんじゃなかったかな。
瓦葺きじゃなくて芝生。
いや、それ屋根に芝生はやんないけど。
そう、
すごい芝生で財を成したとか言ってた。あの辺もすごいんだよ。まあまあ、俺その辺は、ああ、なんか東尋坊のあたりっぽいなと思いながら走ったりとか、あとはまあね、さつまいも畑がばー広がってたりとか。
広がってた。
いろんなね、
そ
う、もう茨城、
景色もいいし、
うん、栃木から茨城のちょっと八千代とか、ちょっとあの辺のね、こう交通の便が悪いあたりとか、まあまあそんなに開発されてない、開けてない。
筑波山
見えたでしょ？見えたし、下館とかあの辺と本当になんかもう日本の田園
すごいね。
っていう感じ。
なんか山見てすぐ筑波山だっていう、うん、そんなトラーニングすごいなと思ったら、
いやいや、
ここら辺で山って筑波山しかないから。
そうだよ。
あ、そう。
そう。もう本当に、北海道ほどスケールでかくないけど。
怒られるより褒められる。
あ、そらそらそうだね。そう。
普段ずっと怒られてる。
本当だよ。ずっといつも怒ってるから。
怒ってないよ。
あ、そう。
聞き悪いよ。
いや、ずーっと1時間、約1時間半ぐらいね、ずーっといい景色を楽しみながら走って、もうあれだけ、あれでも旅行だよね。
そうそう。
特に遠いとこ行ってないけど、
そうじゃん。
いろんなね、とこ見ながらね、まあ別にブドウ買ったりとか別に特にしてないですけど、
遠
かった。ね、で、まあ、アミに帰、来て、
はい、
で、コンフォートのアミ、で、歩いてね、10分ぐらいのところにね、うん、スーパーかすみが、あったんで、スーパーかすみに行って、6時に行ったらまだ半額シールがちょっと甘かったんで、まだ 10% とかだったんで、ちょっと。
かすみはいいけど、太陽は良くない。
あ、太陽、スーパー太陽ね。あの、ホテルの横にスーパー太陽あるんですけど、もう死んでたね。死んでるけどね。そう、かすみで。で、2階にダイソーがあるんですけど、ダイソーが品揃えすごいのよ。あそこのダイソー品揃え良かったなぁ。ダイソーもね、ほんとピンキーだからね、品揃えね。ダメなとこ、ほんとダメだけどね。で、6時半回ったら、霞でね、半額とか出てきて、あ、壁やつ、バババって買って、あんまり、ね、購買を抑えながら、2人で1400円ぐらい買い物して帰って、晩ご飯食べて。で、朝ね、隣にマクドナルドあるから、まあ、前回来た時マクドで、モーニング食べたんだけど、マクモーニング食べたんだけど、そのよ、隣の潰れたパスタ屋の横に山岡屋ってラーメン屋があって、うん、で、山岡屋ってさ、店の前に行くと臭いじゃん。あの豚骨の臭い、
うん。そうそう、すごい臭いんだよね。
で、まあ値段も高いだろうなと思ってたら、24時間営業の山岡屋で、朝ラーメンがね、
うん。うん、あるよ。
あるんだよね。で、朝ラーメン、税込み530円いいじゃん。
教えちゃったから。
そう。もう行くっつって、もう朝ラーメン、今。
朝からニンニク。
ニンニクくっつりで、豆板醤と肉たっぷり入れて、今もうに、多分隣で、ニンニクの匂いプンプンしながら今はしょ、臭い今。
わかんないか。
そう。ああ、山岡屋の朝ラーメンいいね。俺もね、なんかね、昔ね、後楽園が朝やってた時にね、配送の途中にね、後楽園よく寄って、まああの頃後楽園朝ラーメン300円とかでしたけど、あれなんか思い出しながらラーメン食べて、いや、前からラーメンいいなと思って。マギさんは、いや、麺がいまいちだなとか、ね、
そう。
私今度来たらチャーハン食べるとかってね。うん、まあ人それぞれ。
やっぱり後楽園の麺が美味しい。
うまいよね。餃子もうまいよね。
餃子も美味しい。ね、
分かった。まあそんな感じで、もうくっちゃ走る、くっちゃ走るみたいな感じで。
しかもあれじゃん、昨日なんかケーキ買って
た。ああ、そうだ。
プティエテで。
そうだ、プティエテ、荒川沖のプティエテ。
荒川沖駅、西口
プティエテ。
にあるプティエテっていうケーキ屋さんで。
端っこ弁当。
端っこ弁当
って。マギさんはアップルパイ。
500円で売ってるんですよ。
美味しか、美味しいね、プティエテね。
あれ500円で買われるとね、ほんと、私ケーキ。いくらも買おうかなって思っちゃうよ。
なんで？
あれ500円でさ、アップルパイ1個で400円じゃん。
うん、
なんか、そっち買った方がいいよね。
いやいや、そんな自分の、それは自分の楽しみじゃん、そんなの。もっと、俺ちゃんとした、ちゃんとした800円のケーキ買おうかなと思ったら、またマギさん遠慮してさ、
買えなかった。
400円のアップルパイ。あれ、一人で行ったらもっと買えるんでしょ？今度俺あれから、車に言おうかな。いた方がいいんじゃない？俺が横にいるからね。俺が横にいると、マギさん買い物できないんだよね。できないんだよね。
買えなくなっちゃう。
まあ、可愛いの、そういうとこはね。
買えなくなっちゃうよ。
時間目いっぱいです。
そう。
もう、くっちゃね、くっちゃねの。
ね。
楽しかった。
また働かないと。
そうだね。
はい。
一週間頑張りましょう。はい。じゃあ、今週はこの辺。あ、まあ、皆さんもね、こう、今日日曜日は、いっぱいゆっくりして。来週また適当に ゆっくり頑張りましょう、
うん、
はい、じゃあ今週はこの辺で、お相手は
マギと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。始まる。
ている。